今朝皆さんと共に見たい御言葉はエペソ人への手紙4章の11節です。エペソ人への手紙4章の11節、聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。ここ数週間、私たちはこのエペソの4章から教会として成長するということの大切さを学んできました。どうでしょう、皆さんの歩みにとって教会や他の兄弟姉妹たちがいかに必要不可欠なものであるか、そのことがより鮮明になってきたでしょうか。教会が成長していく上で私たち一人一人が大きな役割を担っているんだということ、そのことがよりはっきりと見えてきたでしょうか。そして何より聖書の教える教会のあるべき姿に忠実に従って成長していくということ、それがどれほど私たちにとって重要なことなのか、その理解が深まってきたでしょうか。皆さん、繰り返しになりますけれども、私たちはキリストにあって一つの神の家族として今を生かされています。そしてそんな私たちは頭であり父である、この主が望まれる教会を御言葉に立って共に立て上げ続けていくわけです。救われた私たちは私たちの好き勝手に自分一人で生きるものではもうありません。各自が思い描くような、それぞれの思い描く教会を勝手に立て上げていくのでもありません。もしそんなことをすればどのような結果になるか、そのことはもう皆さん明らかですよね。これまでにも見たように、性別や年齢、国籍や文化、育ってきた環境も社会的立場も違う、さまざまなものがそれぞれの基準であったり、それぞれの価値観であったり、それぞれの考え方に基づいて行動を始めてしまえば、そんな教会は内側からバラバラに分裂してしまうわけです。そこには絶対に一致というものはありません。だからこそ教会が一致を保っていくには、その建設者であるキリストの設計図にのっとって私たちは教会を立て上げていくことが何よりも大切になるわけです。でこの教会のあるべき姿のシリーズについてもう結構経ちましたけれども、このシリーズについて考え始めた時に、私たち一番最初にも見ました、私は私の教会を建てますと言われたこの主の計画にのっとって、それぞれが与えられた働きを私たちしっかりと成していく、その必要があるわけです。さて、教会に対するこの神様のご計画について、私たちこれまで4章の1節から10節までで少しずつ見てきました。で今日から私たちはこのシリーズの後半部分と言ってもいいと思いますけれども、11節から16節のところまでを続けて見ていきたいわけです。で予定ではあと 4,5 回で16節まで皆さんと共に見れればと、そのように思ってはいますけれども、正直どうなるかは分かりません。で実のところを言うと、本来であれば私はこのエペソの4章の1節から16節を3回でやるつもりでした。でもそれはもう無謀だということは皆さんもよく分かったと思います。ですからこれから何回続くか、おそらく5回ぐらいで終わると思いますけれども、これからも続けて残りの16節までを皆さんと見ていくわけです。で今からその詳しい内容を見ていくわけですけれども、その前に皆さんにこの11節から16節までにある大きな流れをよく覚えていてほしいと思います。この11節から16節までには大きなテーマがあるわけです。でそれは一体何かって、それはこの箇所を通してパウロはこれまで以上にはっきりとキリストが教会をどのように立て上げていこうとされているのか、その青写真が記されているということです。 この11節から16節の中には私たちがますます神の家族として成長し、そして一致を保っていくのに必要な教会のあるべき姿が記されているわけです。だからこそ皆さん、私たちがますます成長していくためには、この御言葉に書かれている、この御言葉に記されている教会のあるべき姿を覚えて、そしてこの目標を目指して私たち走っていかなければいけません。そして私たちそうやって見ていくわけですけれども、その時にぜひ皆さん続けて自分自身に問いかけ続けてください。聖書が教えている教会のあるべき姿っていうのは一体どんなものだろう、どんなものなのだろうって。キリストの望まれる教会を立て上げるにはどんな設計図に従えばいいんだろうって。そしてその設計図に自分は忠実に従って成長を目指す、そんな歩みを今日自分はしているんだろうかって。では皆さん、そのことを考えていくわけですけれども、今日のテキストである11節の内容を考える前に、まず今日は11節から16節を一度皆さんとお読みしたいと思います。先ほど言ったこの教会を、キリストが教会をどのようにして立て上げようとしているのか、そのことを念頭に置きながら今から11節から16節読みますので、一緒に追ってください。パウロはこのように記していました。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり波にもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ成長して愛のうちに立てられるのですと。さて、先ほども言ったように、今日は私たち特に4章の11節から御言葉を見ていくわけです。で、その前にここでの文脈を押さえておくために、先週見た内容を少し皆さん思い返してみてください。先週私たちはパウロがこの8節から10節を通して、私たち一人一人に霊的賜物を与えてくださったお方、イエス・キリストがどれほど素晴らしいお方なのか、そのことを改めて教えていました。パウロはエペソの兄弟たちに考えてほしかったわけです。兄弟たちって、あなたたちは賜物が与えられているんだって。でもね、どんな賜物が与えられているのか、そのことを考えるのこと、それももちろん大切だけれども、でもそれ以上に一体誰から賜物が与えられたのかということ、そのことをいつも覚えていなさいって。そしてそんな彼が教えてくれていたキリストの姿、それはキリストっていうのは全ての敵に勝利して天に昇り、今も神の右の座に就かれている、そんな王の王である姿であるのと同時に、自らへり下ってこの地上に来て人に仕え、十字架の死にまでも仕えられ、使われ、従われた姿でした。この主は最も輝かしい栄光を受けるにのみ値するはず、そのような人物でしたけれども、そのようなものでしたけれども、私たちのために自らを卑しくし、最も醜く最も残酷な形でご自分の命を捨ててくださったわけです。そして このような偉大で憐れみ深い主が私たち一人一人に恵みによって計りに従って賜物を与えてくださいました。この主からいただいた賜物をそれぞれが用いて互いに使い合って、そして一致を保ってキリストの体を立て上げていくということ、その目的のためにキリストは私たちに賜物を与えてくださったわけです。で、皆さん、ここで先週私たちはその事実を目の当たりにしたわけですけれども、皆さんどんなことを思いました？私たちの主であるキリストが栄光だけを受けになる、そのような方が、勝利者である方が私たちのためにこの地上に来て十字架にかかって死んでくださったんだって、この事実を目の当たりにした時、皆さんは心の中で皆さんどんなことを思われたでしょうか。ああ、なんて素晴らしいことを主はなしてくださったんだって、そのことに対する感謝だったでしょうか。主がこんなにも犠牲を払ってくださったのであれば、私も喜んで犠牲を払って、そして主に、そして兄弟姉妹に仕えていきたいという、そういった強い思いを感謝とともに持たれたでしょうか。それぞれ皆さん様々な思いを抱かれたことだと思います。でもそれがどんなものであれ、賜物がどんなお方から与えられたのか、そのことを私たちが理解すれば理解するほど、自分のために賜物を使おうとか、自分は何もできないとか、自分には何も与えられていないんだというふうには考えないですよね。私たちの責任というのは、私たちはこんな主に与えられたのであれば、こんな主に賜物を与えられているのであれば、その主の目的に従って主と教会とのために与えられた賜物を用いていくことです。さて、こうして霊的賜物が誰から与えられたのかについて語った後、パウロは今度は具体的にどのような種類の賜物が与えられたのか、そのことについて11節の中で語っていくわけです。そしてここに、皆さん、私たちは先ほども言いました、11節から16節の中で見られるキリストが持っている教会に対するご計画のうちの一つを見ることができます。11節に私たちは主が持っていた、教会が成長していくために持っていたその計画を見るわけです。それは一体何かって、それは私たちが一致して成長していくために、主は教会に霊的リーダーを与えられたということです。教会が成長していくために、主は私たち、その教会に霊的リーダーを与えられたんだということです。で、これから私たちは、じゃあその種類、その賜物の種類が一体何なのか、どんな霊的リーダーが与えられたのかについて私たち見ていくわけですけれども、その前に2つのことを皆さんに覚えていてほしいと思います。2つのことをぜひ皆さん覚えていてください。まず1つ目は、この11節に記されている賜物がキリストが与えた賜物の全てではないということです。これ、ここに書かれている4つの種類の人々、ここに書かれている賜物がキリストが教会に与えた賜物の全てではないわけです。皆さんもよくご存知の通り、賜物についてはこのエペソを含め5つの箇所で聖書の中見ることができます。その箇所については皆さんのレジュメに記しておきました。なのでぜひ時間があるときに見てみてください。ここでパウロがあえてこの言葉、この使徒、預言者、伝道者、牧師、教師としてこうやって選んで書いてるっていうこと、それはパウロはここで教会を立て上げていくというその目的において特に大切な賜物を挙げているに過ぎないということです。ここに書いてるのが全てなんではなくて、ここにおいてこの教会を立て上げるというその目的に最もふさわしいその賜物がここに記されているということです。で、2つ目に、ここに記されている賜物、霊的リーダーが教会に与えられた理由、目的があるわけですけれども、その目的っていうのは 彼らによって一人一人を整え、そして霊的に成熟して一致させるためだったということです。で、詳しいことは来週また皆さんと一緒に見たいと思いますけれども、この11節の続き、12節と13節のところにこのように書いています。ちょっと皆さん12節と13節を見てみてください。こうあります。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためですって。皆さん、これまでも私たち見てきた通り、私たちにはそれぞれキリストから賜物が与えられました。私たちは恵みによってそれぞれ賜物を持っているわけです。しかし、そんな賜物を持っている私たちがそれぞれ整えられて、ますます成熟し、そしてキリストの体を立て上げていくために、キリストは霊的なリーダーを特別に与えられたということです。教会には特別に霊的リーダーを与えて、そしてその者たちが働くことによって生徒たちを整えさせて、奉仕の働きをさせて、キリストの体を立て上げるという働き、そのことをキリストは考えておられたわけです。これこそが主が教会に対して、教会が成長していくために持っていた設計図でした。では、この主が教会に与えた霊的なリーダー、それは一体どのような存在だったんでしょうか。彼らはどうして教会の成長において重要な存在だったんでしょうか。そのことを今日も御言葉から共に考えていきましょう。皆さん、もう一度11節を見てください。パウロはそこでこのように言ってました。こうしてキリストご自身がある人を使徒としてお立てになったのですって。キリストが教会に与えた一つ目の賜物、それは使徒でした。主は教会が成長していくために、まず霊的リーダーとしての使徒を与えられたわけです。でも、ここで皆さん考えてみてください。一体どうして教会の成長のためにこの使徒と呼ばれる人物たちが大切だったんでしょうか。そもそもこの使徒と呼ばれる、この使徒っていうのは一体どのようなものだったんでしょうか。この使徒と訳されている言葉ですけれども、この言葉を考えてみると、これは送り出されたものとか使者といった、そういった意味を持っています。送り出されたものとか使者という意味です。また、多くの仲介書では新約聖書の中を見たときに、この使徒と呼ばれる人物たちには大きく3つの特徴があったんだということ、この使徒には大きく3つの特徴を、この人たちは大きく3つの特徴を持っていたんだと、そう考えられているわけです。じゃあ一体どんな特徴だったかって、まず1つ目に言えること、それは彼らが復活したキリストを目撃したものであったということでした。使徒と呼ばれる人物たちは復活したキリストを目撃した人物だったということです。また2つ目に、彼らがキリストご自身によって使わされたものであるということでした。2つ目に言えることは、使徒と呼ばれる人物たちはキリストご自身によって使わされた者たちだったということです。ですから、使徒と言われるのは復活したキリストを目撃し、そしてキリストご自身によって使わされた、そのようなものだったわけです。そして最後3つ目に言えること、それはこの使徒たちというのは自分たちが語る言葉がキリストから託された権威ある言葉なんだということ、そのことを証拠、確証を与えるために、奇跡であったり記しているものを用いていたものであったということです。彼らは自分たちがいろんなところに行って語っていくわけですけれども、語っているその言葉が権威あるものであるんだということ、神からのものであるんだということ、そのことを奇跡や記といったものを用いて人々に確証を与えていたわけです。ですから、こういったことをまとめて、 考えると、この使徒と呼ばれる人物っていうのは教会を立て上げていくために特別な力を受けて、キリストから使わされ、神様から与えられた啓示を言葉や文字を用いて人々に伝える者たちだったということです。もう一回言いますけれども、この使徒って言われる人物たちは教会を立て上げていくために特別な力を受けて、キリストから使わされ、そして神様から与えられた啓示を言葉であったり文字であったり、そういったものを用いて人々に伝える人物だったということです。また皆さんどうでしょう、この使徒と呼ばれる人物、この使徒という言葉を聞いて皆さんだったらまず誰の姿を思い浮かべるでしょうか。使徒と聞いて、ある人は十二弟子かもしれませんし、ある人はパウロかもしれません。確かにパウロはこのように第一コリントの15章の8節から9節で言ってました。第一コリントの15章の8節から9節のところで、そして最後に月足らずで生まれたものと同様な私にも現れてくださいました、私は使徒の中では最も小さいものであって使徒と呼ばれる価値のないものですって、こうやって見ることができるように、間違いなくパウロは使徒だったわけです。またある人はこれらに加えてバルナバであったりイエス様の兄弟であったヤコブといったような、そういった人物の形のことを思い浮かべるかもしれません。そして新約聖書を見たときに彼らも確かに使徒として扱われているように私たち見て取ることができるわけです。ですからこうやって私たちが聖書を見るときに、少なくともこの使徒と呼ばれている人物、呼ばれていた人物たちが13人以上だったということ、そのことについては私たち言うことができるでしょう。そして彼らは教会を立て上げるために使わされ、キリストの代弁者として人々に神様の言葉を伝える、そんなものだったわけです。でここで皆さんこの使徒ということを考えているわけですけれども、どうして使徒が教会にとって重要な存在だったのか、そのことを考える上でとても大切になる箇所がありまして、それがエペソの2章の19節から20節になるわけです。皆さんちょっとページを戻っていただいて、エペソの2章の19節から20節のところを見てください。パウロはこのように言ってました。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり神の家族なのです。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。ここで皆さん何が言われていたのかって、この箇所は以前も見ましたけれども、私たちというのは主にあって全ての人が神の家族として一つにされたんだということ、そのことが書いてありました。そのことを以前見たわけです。でもそれに加えてこう書いてありましたよね。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられておりって、つまりどういうことかって、使徒というのが教会を立て上げていく上でそれを根底で支える土台の一部であったということです。使徒というのは教会が最初に誕生した時にその基盤となるものを築いた、そういった人物たちだったということです。このような使徒が基盤を築いたからこそ、皆さんだから今私たちのこの教会が存在しているわけです。この私たちのこの属する教会というものが存在しているのは、キリストが使徒を教会に与え、そして彼らがその働きを全うした結果だったということです。彼らは土台だったわけです。キリストから使わされた使徒たちがいろんなところに出て行って、そして御言葉を語り、また手紙であったり書物であったり、そういったものを記すことで絶え間なく神様の言葉を人々に述べ伝えていました。そしてその結果教会は成長していったわけです。使徒っていうのは 土台の部分を築くときに大切だったんだって考えれば、すごい働きだと皆さん思いません？彼らの働きというのは教会の成長においてとっても重要なものだったわけです。彼らが土台を築いてくれたからこそ、彼らが新約聖書を書き残してくれたからこそ、今の私たちもこうやって教会として成り立つし、また御言葉を、この人たちが残した御言葉を学んでいくことができるわけです。キリストはこんな人をまず教会に与えられたんだって、こんな霊的リーダーをまず教会に与えられたんだって、またこの使徒と並んで教会に与えられた2つ目の賜物が預言者でした。預言者が与えられていたわけです。で、この預言者も使徒たちと同じように教会の土台を築くという大切な役割を担っていました。彼らに与えられていた役割、それは神様から受けた啓示を人々に伝えていくもの、キリストの代弁者としての役割だったわけです。そのことに関してパウロは同じエペソの3章の4節から5節でもこのように言ってます。ちょっと3章の4節5節を見てください。それを読めば私がキリストの奥義をどう理解しているかがよくわかるはずです。この奥義は今は御霊によってキリストの聖なる使徒たちと預言者たちに啓示されていますが、前の時代には今と同じようには人々に知らされていませんでした。こうやって私たちが見るときに、預言者というのは使徒と同じように神様から直接啓示を受けて、そしてそれを人々に伝えていく者たちだったわけです。そして彼らは特にそれぞれの地域教会において神様の御言葉を人々に伝えること、そのことを通して彼らの益となり、そしてその教会がますます成長していくことを望んで使える者たちでした。預言者のことを考えれば皆さんも思い浮かぶかもしれませんけれども、あの第一コリントの14章の3節のところで、第一コリントの14章の3節のところで彼らがどんな役割を担っていたのか、そのことが書かれています。見てください、こうあります。ところが預言する者は徳を高め、勧めをなし、慰めを与えるために人に向かって話しますって。このような働きをしてたわけです。で、皆さんここで考えていただきたいこと、それは新約聖書がまだなかった時、キリストから直接使わされた使徒たちはあちらこちらに赴いて御言葉を語り、そして手紙を送ったりしていました。使徒たちはそういうふうにしていろんな神様の教会の土台を築く、そんなような働きをしてたわけです。でも皆さんちょっと考えてみてください。使徒たちは全ての教会に行って人々を教えることができる、それだけの人数っていましたか？彼らはそんなにいなかったわけです。だからこそ神様の啓示を直接受けてその地域の人々に伝えることができる預言者たちが必要でした。使徒がいないときに彼らがその地域の教会の人たちが神様の啓示を聞くために、神様からの御言葉を聞くために預言者たちのところに行って彼らから聞いていたわけです。彼らはこの預言者っていうのは使徒たちと共に働いて、そして地域教会において人々を教え、そして教会の基盤を築くという、そんな大切な役目を担っていたわけです。でも皆さん、これらの賜物、使徒や預言者たちというこういったものが今はもう存在していないということ、そのことを私たちは信じているわけです。ですよね皆さん、この人たちはもういなくなったわけです。なんでいなくなりました？それは新約聖書が今はもう完成したからです。聖書がもう私たちの手元に完成したものとしてあるからですよね。かつて新約を持っていなかったクリスチャンたちは 信仰生活を送っていく上で必要な教えであったり知恵といったものを毎回使徒や預言者たちのところに行って聞くしか手段がなかったわけです。だからこそ教会として成長していこうとすれば彼らはなくてはならない存在でした。でも今はどうです？今は教会の成長において必要な神様の御言葉というのは全てこの聖書の中に記されているわけです。この中に私たちが歩んでいくのに十分で必要なもう全てのものが神様の知恵がもうすでに私たちには与えられているわけです。皆さんもよく知っている第二テモテの3章の16節から17節のところに第二テモテの3章16節から17節のところに聖書は全て神の霊感によるもので教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためですって。皆さんこのようにして私たちには聖書が与えられました。だからこそ教会の土台を築いていくというその役割を終えた使徒や預言者たちというのはもういなくなってしまったわけです。その役目を終えたからもういらなくなったから彼らは存在しなくなったわけです。私たちの周りには使徒とか預言者というそのような人物たちはいなくなりました。もちろんそのようなことを信じている人はいますけれども、でも私たちはもう存在しなくなったとそう信じているわけです。皆さんその事実を知った時どう思います？どうしてって、私たちにも彼らが必要ですって、初代教会の人々たちは私たちよりも優れている恵まれているんだとそのように思います？そうは思わないですよね。なんでですか？だって考えてみてください。かつてパウロの時代を生きていたクリスチャンたちは旧約聖書しか持っていませんでした。彼らは使徒であったり預言者といったそういったものたちに頼ることなしには神様が何を言わんとしているのかそのことを知ることができなかったわけです。でも今は私たちにとって私たちのすべての面においてもう十分な神様の御言葉がもうここに与えられているわけです。私たちは誰かのところに行って聞かなくていいわけです。この御言葉を私たちが学ぶことによって私たちは神様の御心を知っていくことができます。だとすれば私たちの責任は、私たちの応答は、この御言葉が与えられているということに感謝をして、そしてこの御言葉を学んでいくことです。御言葉が教えていること、そのことにのみ耳を傾けて、そしてその教えに従って生きていくことです。それでは私たちにとって十分なんだって。こうしてキリストは使徒であったり使徒や預言者というもの、そういったものをまず教会に与え、教会の土台を築かれました。私たちは今その使徒たちが、預言者たちが築いたその土台の上に立っているわけです。そして彼らが働いて、使徒が働いて完成したその御言葉を私たちは今このようにして学んでいくことができます。キリストっていうのはこのようにして教会を立て上げていこうと、教会を成長させていこうと、そんな設計図を持っていたということです。さて今私たちは2つのことを見ました。使徒と預言者と。続いて3つ目ですけれども、キリストが教会に与えた3つ目の賜物、それは伝道者です。伝道者と言われる者たちが与えられたわけです。主は教会が成長していくために伝道者と呼ばれるそんな霊的リーダーたちを与えられました。じゃあ皆さんまた考えてみましょう。この伝道者って一体どのような存在なのでしょうか。この伝道者と訳されている言葉を考えてみると、このもともとのギリシャ語は ギリシャ語の動詞は良いという言葉と知らせるという言葉がくっついてできています。良いという言葉と知らせるという言葉がくっついているわけです。またこの言葉の名詞形はもう皆さんもよく知っている通り、新約聖書の中で繰り返し福音、良い知らせとして訳され登場しています。ですから良い知らせを伝えるものなんだって、伝道者っていうのはこのこと、この人物について簡潔に言うのであれば、彼らはまだイエス・キリストを知らない、イエス・キリストにある救いを知らない、そういった人たちのところに出て行って福音を述べ伝えていく、そんな働きを担っていた人物だったということです。良い知らせを伝える人だったんだって。またこの伝道者という言葉を私たちが理解していく上で、私たち他の聖書箇所にもこの言葉が使われていることを見ることができるわけなんですけれども、実を言うとこの言葉は非常に珍しい言葉で、新約聖書の中で3回しか用いられていません。この伝道者というのは3回しか新約聖書の中で用いられていないわけです。一つはもちろんこのエペソの4章の11節ですけれども、もう一つは使徒の21章の8節のところで、さまざまなところに出て行って福音を述べ伝えていたピリポという人物、この人物を表現するために用いられていました。皆さんのレジュメにも記しておきましたけれども、この人物は伝道者ピリポというふうに表現されているわけです。そしてもう一つ出てきたのが第2テモテの4章の5節の中で、パウロは伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさいとテモテに対して与えた任務について表現するために用いられていたわけです。伝道者としてその任務を果たしていきなさいって。ですが、こうやって私たちが御言葉を見るときに、残念ながら伝道者に関しては多くの情報を見ることはできません。でもここで皆さん、私たちは少なからず言えることがあります。皆さんに少し注目していただきたいのは、このパウロが自分が地上での生活がもう長くないんだということを知っていた。彼が自分が召された後、自分に代わってテモテが伝道者としての働きをしていくようにと求めているということです。パウロはここでこの第2テモテの4章のところで、自分がこれまでに成してきた働き、自分が全うしてきたその役割をテモテさんとあなたが引き継いでやっていきなさいと、十分に果たしていきなさいというふうに引き継いでいたわけです。だからこそよく考えれば、思い返せば、まさにこのパウロこそが、このパウロの生き様こそが伝道者のそれでした。パウロこそ伝道者として生きていたわけです。だって皆さん覚えておられます？かつてクリスチャンたちを迫害していた彼がダマスコの道でよみがえった主に出会った時に、主はアナニアのもとに訪れて現れて、そして彼の残りの人生について、サウロ・パウロの人生についてこのように述べていました。使徒の9章の15節から16節のところにそう書いてますけれども、覚えてます？皆さん、使徒の9章の15節から16節のところにこうありました。しかし主はこう言われた、行きなさい、あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりですって。そしてこの言葉通りに、救われた後のパウロは主の御言葉を携えて、まだ主を知らないそのような人々のところに出て行きました。彼はそのことで多くの苦しみを受けましたし、多大な犠牲を被ったわけです。でも彼は福音のためであればどんな犠牲でさえも喜んで受け入れていました。彼は福音を伝えるということ、そのことがもう何よりも自分にとって大切なんだということを分かっていたわけです。だからこそ彼はこのように第一コリントの9章の16節で言ってました。第一コリントの 9章の16節のところに、というのは私が福音を述べ伝えてもそれは私の誇りにはなりません、そのことは私がどうしてもしなければならないことだからです、もし福音を述べ伝えなかったなら私は災いだって。パウロはこの福音を述べ伝えるという働き、この働きのために自分のすべてを捧げていました。そしてそのためにさまざまな場所に出て行って、宣教師として出て行っていたわけです。福音を述べ伝えていくということ、そのことが彼の人生のもうまさにすべてでした。ですからそのようなことを考えたときに、パウロの姿を覚えるときに、伝道者の働きっていうのはこのパウロと同じように、まだ主を知らない、救いを聞いたことがない、そういった人々のところに出て行って福音を述べ伝える、そのようなものだということ、このこともできます。伝道者っていうのはあらゆるものを犠牲にしても、でも福音のためにいろんなところに出て行って、そして主の素晴らしさを大胆に伝えていたわけです。でここで皆さんに覚えていてほしいことがありまして、それは伝道者の働きっていうのはただ福音を伝えてそれで終わりではなかったということです。伝道者っていうのはまだ救われていない人のところに出ていくという、そこでキリストを語るという、そんな大きな役割を確かに担っていました。でもそれだけではありませんでした。それだけではなかったわけです。なぜならちょっと皆さん思い返してみてください。パウロはただ福音を聞いたことがないそのような人にだけ福音を語っていませんでしたよね。彼は救われた者に対して繰り返し繰り返し福音を伝えていたわけです。ですよね。今私たちこうやってエペソの手紙を見ているわけですけれども、この手紙にも同じことです。パウロはまず一番最初にエペソの生徒たちへと、エペソのクリスチャンたちへと、そう手紙を当ててこの手紙を記し、そしてそんな彼らに対して、そんなクリスチャンである彼らに対して1章から3章を通して彼らがどのようにして救われたのかということ、まさに福音を何度も何度も語っていたわけです。またパウロはエペソの兄弟だけではありませんでした。コリントの兄弟たちに対してもこのように語っています。第一コリントの15章1節から2節のところですけれども、第一コリントの15章1節から2節のところですけれども、兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのですって。ですからこうやって私たちがパウロの姿を見たときに、パウロというのはまだ救いを知らない人たちに対して大胆に語っていただけでなく、福音をもう救われている兄弟姉妹たちに対しても繰り返し繰り返し大胆に福音を語っていたということです。彼はずっとずっと福音をどんな人に対しても語り続けていました。皆さんなぜか分かります？どうしてパウロは続けて福音を語り続けていたんでしょう？それはそうやって救われた者たちも間違った考えに走って、最も大切な福音から離れていかないためです。そして何よりも彼らが信仰において成長していこうとするときに、福音というものが欠かすことができなかったからです。福音っていうのは救われるためのものではなく、それだけのためのものではなく、救われた後も私たちが信仰生活を送っていくその時のエネルギーに、その原動力になるものなわけです。私たちは恵みによって救われ、そして恵みによって生かされているわけです。いつも私たちの中心には福音があります。ですからこのことを考える時に、まだ福音を聞いたこともないそういった人々のところに出て行って いわゆる宣教師として伝道する、そういった働きをするもの、また同時に教会の中で救われているものに対しても繰り返し繰り返し福音を語り続けるもの、そのどちらも担う伝道者の伝道師、伝道者のその働きが今の教会においても、かつての教会においても、今の教会においても必要不可欠なんだということです。私たちは福音を覚え続けなければいけません。伝道者というのはそのような働きを今もしている、そのようなものだということです。キリストは教会が成長していくために、成長していくためにこんな伝道者を与えられました。そして最後、キリストが教会に与えられた賜物の4つ目として挙げられているもの、それは牧師また教師です。牧師また教師が与えられているわけです。で、11節最後をもう一度見てください。11節の最後にこのように記されてました。ある人を牧師また教師としてお立てになったのですって。で、これを読んだ皆さんの中にはもしかすればキリストはここで2つの異なる人を教会に与えられたんじゃないかと、そう思われたかもしれません。ある人を牧師として、ある人を教師として与えたのかなって。そして確かに、まあ、仲介書の中を見てもこの言葉を2つに分けるという考え方、そのことも私たち見て取ることはできます。でもおそらくここでは一つのものとして考える方が適切だと私は思います。で、なぜかって、それはこの部分の原文を見るときに、パウロはある人を牧師、ある人を教師といったふうに二つに分けるのではなくて、一つの定冠詞を前につけて用いて、二つの言葉を一つのものとしてまとめていたからです。だからある人は牧師また教師というふうに訳されていました。ですからこういったことを考えたときに、パウロがここで言わんとしたことを簡潔にまとめるのだとすれば、主はご自身の教会が成長していくために牧師また教師という一つの働きをする霊的リーダーを与えられたということです。そんな霊的リーダーを教会に与えられたわけです。で、ここで皆さんと残りの時間を使って考えたいこと、それはこの牧師また教師と呼ばれる人物たちが一体どのような存在だったかということです。皆さん、私たちよく牧師という言葉聞きますけれども、どんなことを思い浮かべるでしょうか。牧師ってどんな存在なんでしょうか。で、この私たちが牧師という存在について考えるにあたって、皆さんに今日は特にいろんなことを考えられますけれども、大きく3つのことをよく考えてほしいなと思います。一緒に考えたいなと思います。3つのことです。まず1つ目、それは牧師というのはまず羊飼いなんだということです。牧師というのは羊飼いなんだということです。で、ここで牧師と訳されている言葉にはポイメンというギリシャ語が使われているわけですけれども、ポイメント、で、この言葉は新約聖書の中で18回使われています。18回新約聖書の中にポイメンという言葉が出てくるわけです。で、ここで皆さん少し質問ですけれども、この言葉は18回用いられているわけですけれども、牧師として訳されているのは何回ぐらいか皆さん知ってます？18回用いられているうちの何回牧師として訳されているんでしょう。実は1回だけです。つまりこのエペソの4章の11節だけがこのポイメンという言葉を牧師として訳していて、その他はじゃあどうなんだって、その他の17回は羊飼いであったり、もしくは牧者というそのような表現で表しています。ですから羊飼いであったり牧者というふうにこの言葉よく訳されているわけです。ですからそのことを考える上で、牧師というのはまず何よりも 主から与えられた羊を知って、そして彼らを養い守り、また導いていく、そんな大きな責任を負った羊飼いなんだということです。牧師っていうのは羊飼いなんだって。でも考えてみれば、皆さん、まさに私たちの模範であり羊飼いであるイエス様もそのようなお方でしたよね。羊飼いのイエス・キリストこそ偉大な最高の羊飼いだったわけです。主はこのようなこのようにヨハネの10章14節から15節で言われていました。ヨハネの10章14節から15節のところで、私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です。また私は羊のために私の命を捨てます。良い牧者は自分の羊をよく知っています。なぜかって、それは羊を知っていなければ彼らにとって必要なものを与えることができないからです。だからこそ羊飼いっていう存在は何よりも羊を知り、そして羊のうちにある必要を満たすためであれば、その自分の命を犠牲にすることさえ厭わないんだということです。イエス・キリストはそのようにして私たちのために命を犠牲にしてくださったわけです。同じように教会に与えられた牧師というのは、その大きな責任は羊を知って、そして特に御言葉を教師として教え、羊を養い、敵から守ったり、弱っているものを慰めたり、傷ついているものを世話したり、そういった働きを喜んで担っていく必要があるんだということです。ですからまず牧師というものを考えたときに、牧師っていうのはまずキリストが教会に与えた羊飼いなんだということです。また次に考えてほしいことは、教会に与えられたこの霊的リーダーというものですけれども、この教会に与えられた牧師、長老、監督は皆同じ務めなんだということです。教会に霊的リーダーとして与えられた牧師、長老、監督というこの3つのものは、みんな同じ人物、同じ一つの務めを指しているんだということです。でここは皆さんよく考えてみてください。これ言い換えるとどういうことかっていうと、教会において全ての牧師は長老であり、全ての長老は監督であり、全ての監督は牧師なんだということです。そのことは皆さん、新約聖書の中でも繰り返し繰り返し様々な場所で教えられていました。例えば使徒の20章17節と28節のところにこのように記されています。使徒の20の17と28のところに、パウロはミレトからエペソに使いを送って教会の長老たちを呼んだ。あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるために、あなた方は群れの監督にお立てになったのですって。こうやって私たちこの箇所を見ても分かる通り、パウロはここでエペソの教会の長老たちと別れるその際にこれらの言葉を残しているわけですけれども、その中で長老たちに対して彼らが牧師として神の教会を牧する責任を持っている監督なんだということを教えていたわけです。長老という言葉、そして牧するという言葉、そして監督という言葉が同じところに3つ出てきているわけです。同じ人たちの役割として、同じ人を表すその表現として使われているわけです。また同じことをペテロもこのように言ってました。ペテロの第一ペテロの5章1節から2節のところで、第一ペテロの5章1節から2節のところで、そこで私はあなた方のうちの長老たちに、同じく長老の一人、キリストの苦難の証に、またやがて現れる栄光に預かるものとしてお勧めします。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。 強制されてするのではなく、神に従って自分からそれをなし、卑しい利得を求める心からではなく、心を込めてそれをしなさい。でここでも皆さん、ペテロはこの3つの言葉、長老、牧するという言葉、そしてこれ日本語のこの訳ではそれをしなさいというふうになってますけれども、これ2017年版だったらここは世話をしなさいとなってますし、また原語を見ればこれは監督しなさいという言葉がここで使われているわけです。ですからここを見ても分かる通り、長老というものと牧するというものと、そして牧する牧師というものと、そして監督という言葉が3つ使われているわけです。ですからこうやって御言葉を見るときに、私たちは繰り返し繰り返し教会の全体を見渡して、羊の安全を確保する監督というもの、そしてその世話をする長老という霊的リーダーが教会に与えられているんだということ、そのことを教えています。でここは皆さん大切です。牧師も長老も監督も同じ人物、同じ一つの務めを指しているに過ぎないということです。同じ人を指して、その人を牧師、長老、監督というふうに言うわけです。でここで皆さんに注意していただきたいところがあるわけですけれども、それはこのパウロもペテロもどちらもこの長老という言葉に対して複数形を用いていたということです。彼は長老と言わずに必ず長老たちと言ってました。つまりどういうことかって、教会の霊的リーダーである長老というのがいつも複数であって、教会は一人の独裁者のようなリーダーが全てのことを決めていくわけではないということです。教会というのは一人の人によって全てのことが決められる場所ではないわけです。会社では確かに一人の社長であったり CEO みたいな、そのような存在が会社の全権を握っているようなこと、そういったことはあるかもしれません、そのようなものですけれども、でも教会というのはそういうもんじゃないんだって。教会というのは一人のリーダー、牧師という人物がその教会での働きの全てを担っていく、全てのことを決めていくわけではないんだということです。そうではなく、じゃあどうやって決めていくのかって、どうやって決めていくのかは、霊的に成熟して、この聖書が教えている資格を満たした、御言葉に精通している複数の長老たち、複数の霊的リーダーたちが一致して群れを養い、そして教会を導いていくということです。だから私たちのこの浜寺聖書教会のことを皆さん少し考えてみるのだとすれば、この教会には私を今含め4人の長老が立てられています。でこの一人一人を御言葉から判断するのであれば、この一人一人は皆さんにとっての長老であり、監督であり、また牧師なんだということです。それが御言葉が教えていることだということです。そしてこのリーダーシップの下で、私たちは共に成長を目指していこうとしているわけです。でこのようなリーダーシップの下で、このようなリーダーたちの下で教会を立て上げていく以上、だからこそ当たり前のことですけれども、群れを養い導いていくというその責任を持っているこの牧師、この長老というのは御言葉に精通していなければいけませんし、また何よりも御言葉を教えるというその教師としての役割が必要なわけです。その教師、長老の資格にはこうやって教えるというものが含まれていますですよね。羊を十分に養っていこうとするときに、当然長老、霊的リーダーというのは教師としての役割が与えられているんだということです。だから私たちが長老の資格について、例えばテトスの1章の9節を見るときに、このように記されています。テトスの1の9のところに、教えにかなった信頼すべき御言葉をしっかりと守っていなければなりません。それは健全な教えを持って励ましたり、反対する人たちを正したりすることができるためです。ですからこうやって長老という人物、長老たちっていうのは御言葉を持って 真理に反対するような者たちを正したり、健全な教えを持って自分に与えられた群れを励まし養っていく必要があるわけです。このような霊的リーダーたちが教会には与えられていて、そしてこの教会の成長していくために牧師、長老、監督というその務めを全うしていく必要があるわけです。霊的リーダーはそのような責任を全うしていかなければいけないんだって。そして最後、三つ目に皆さんに考えていただきたいこと、それは教会に牧師、長老といった霊的リーダーが与えられたのは、人々を整えて教会を立て上げるためなんだということです。霊的リーダーが教会に与えられた理由、それは人々を整えて教会を立て上げるというその目的のためなんだということです。で、詳しいことはまた来週見ます。でも皆さん、霊的リーダーが教会に与えられたんだということを語ったパウロは、さっきも見ましたけれども、初めにも続きの12節でこのように述べてました。12節のところもう一回見ていただくと、霊的賜物、こうやって霊的リーダーが与えられたんですよ、それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり。皆さん、ここでパウロが何を言わんとしたんでしょうか。皆さん、何を言わんとしたんでしょう。それは教会に霊的リーダーである、霊的リーダーが与えられているその最大の理由は、そのリーダーたちの働きによって整えられた者たちが働き、そして教会を立て上げていくということです。皆さん、教会に長老たち、教会のリーダーたちが与えられているのは、この人物たちだけが教会における全ての働きをしていくことではありません。そのようには御言葉を教えてませんでした。もちろん教会のリーダーである長老たちも教会における働きに加わって、実際さまざまな場面で使えていきます。それは私たちに与えられた責任です。しかし、こういったリーダーたちに託された何よりも一番大切な責任、それは教会の一人一人にまず御言葉を教えて、そしてその御言葉によって整えられた者たちがキリストの体を立て上げていくと、そこにあるわけです。私たちはそのような働きのために立てられています。だからこそ皆さん、教会というのは人々がやってきて御言葉が語られるのをただ聞くだけの場所ではないんだということです。御言葉をただ聞いて、そして誰かが自分に仕えてくれるような、仕えてくれること、そのことを私たちはただ待っているのではありません。私たちは主から与えられたその賜物を用いて、それぞれが主を礼拝し、そして互いに仕え合っていくわけです。で、皆さん、ここで、ね、少しよく考えてみてください。もし私たちがこのようにして霊的リーダーが立てられて、彼らが御言葉を語って、それによって整えられていって、皆さんが、そしてそれぞれが働きを成していけば、その教会で皆さん、どのような教会になると思います？その教会というのは間違いなく霊的なリーダーだけが働く、そのような教会ではなくて、体全体が、それぞれが、皆さんそれぞれが学んだことを実践して、そして共に、霊的リーダーも共に一緒になってキリストの体を立て上げていくという、そのような集まりになっていくわけです。皆さん、これがキリストが持っていた教会の成長のための設計図でした。キリストは意図を持って、目的を持って、ご自身の体を立て上げていくために、まずキリストは霊的な賜物を、霊的なリーダーを教会に与えられました。そして彼らが忠実に働いていくことによって、彼らが御言葉を忠実に伝えていくことによって、その体に属する全てのものが整えられ、働き人として働い、主のために働いていくわけです。そしてそうすれば教会の全体は成長していくわけです。すごい神様の計画だと皆さん思いません？こうやって主は計画をしっかりと立てておられたわけです。 霊的リーダーが与えられたのは人々を整えて教会を立て上げるためなんだって。さて皆さん、詳しいことはまた来週見たいと思います。で時間もなくなってきましたのでもうまとめますけれども、今朝私たちが見たこと、それはキリストが教会に与えた賜物、特に霊的リーダーというものが一体何なのかということ、そのことを皆さんと一緒に見てきました。どうだったでしょう皆さん。主は教会が成長していくためにまず使徒と預言者と言われるそのような霊的リーダーを教会に与え、そしてその彼らの働きによって土台を立て上げました。私たちは今その土台の上に立っているわけです。その土台の上を今生かされているわけです。また、主は同じように教会に伝道者と、また牧師教師というそういった霊的リーダーを与えられました。私たちはそういった人々の働きを通して、常に福音を覚えて、そして御言葉によって教えられ、その御言葉を実践していくことによってキリストの体を皆がそれぞれ一致して保って、道を保って立て上げていくわけです。皆さん、私自身この御言葉を今回語ろうと思って、学べば学ぶほど神様からどれほど大きな責任を与えられているのかということ、その大きさに圧倒されそうになりました。私自身も、また今日今この教会で仕えている長老たちも霊的リーダーたちも完璧ではありません。でも御言葉に従って、御言葉だけに立って、ますます教会として、またこの一人個人個人としても成長していきたいと、そう願っています。そして皆さん一人一人もそのように願われていることだと、そう確信しています。皆さん一人一人もキリストの体を立て上げるものとして成熟していきたいと、そう願っているわけです。ですから共にこの主が教えているその教会が、教会のあるべき姿が一体何なのかということ、そのことをよく考えて、そしてこの主が求めておられる通りにぜひ続けて成長していきましょう。主に喜ばれる教会を目指して、共に一致して励んでいきましょう。最後一言祈ります。天におられる父なる神様、あなたの御名を心から褒めたたえます。今日私たちはこのようにして、教会には霊的リーダーというものが与えられたんだということ、あなたの素晴らしいご計画を見ることができました。私たちの理解を超えたような、あなたの素晴らしいそのようなご計画、どうか私たち一人一人がこの御言葉にのっとって、そしてあなたが求められているその教会を立て上げていくことができますように、私たち一人一人がまず自分をへり下らせて、そしてこの御言葉に誠実に向き合って、そしてそれぞれが与えられているその働きを熱心に成していくことができますように、どうか私たちこの教会一人一人あなたが大いに用いてくださって、またあなたの力で満たしてくださって、あなたの栄光のために用いてくださいますように、このような御言葉の真理を今日も私たちに与えてくださったこと、そのことを心から感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。